親指姫。昔、ある女の人が子供を授かりたいと思っていましたが、一向にかなわないので、魔法使いのおばあさんのところへ行き言いました。
かわいい子供が欲しいのです。どうすれば子供ができるのですか？
すると、魔法使いのおばあさんは、
そんなことはたやすいことよ。ご覧あれ。ここに一粒の大麦がある。これをな、植木鉢の中に植えるのじゃ。すると、何かが起こるはずじゃよ。
女の人はお礼を言って、急いで家に帰り、麦を植えると、驚いたことに、土の中がもぞもぞ動き、芽が伸びてきて、葉っぱをつけました。それからもどんどん育ち、あっという間に大きな赤色のつぼみをつけました。
きれいなお花ね。
と、女の人がキスをすると、パッとチューリップの花が咲いたのです。よく見てみると、花の真ん中に人がいることに気がつきました。小さな女の子が可愛らしく座っており、親指半分の大きさしかありませんでした。あまりにも小さいので、親指姫と呼ばれることになりました。それから親指姫は、くるみの殻の上に花びらを布団にしたベッドで眠りました。また、こんな小さい親指姫でも得意なことがあります。上手に、甘く優しく歌えるのです。ある夜、親指姫が眠っていると、大きな醜いヒキガエルが一匹、部屋の中に入ってきました。
かわいい子だわさ。息子のお嫁さんにちょうどいいだわさ。
と、ヒキガエルは言って、親指姫が眠ったままのクルミの殻を持ち上げ、連れて行きました。小川の岸の沼に、ヒキガエルは息子と一緒に住んでおり、息子ガエルは母ガエルよりももっと醜くて、親指姫を見ても、
ゲーコ、ゲーコ、ゲーコ、
と泣くだけでした。小川の底からたくさんのハスが生えており、母ガエルは眠ったままの親指姫をハスの葉の上に乗せておきました。朝、親指姫は目を覚まして、いつもと違う場所にいるので悲しくなり、ワンワンと泣き出しました。母ガエルがやってきて、親指姫にお辞儀をして言いました。
こいつが私の息子だわさ。あんたのお婿になるんだわさ。この小川の沼地で幸せに暮らすんだわさ。
親指姫は、ハスの葉っぱの上に座ってしくしく泣きました。その近くにいたメダカたちが、親指姫の美しさに驚き、こんな子が醜いヒキガエルたちと暮らすなんてあんまりだと思い、ハスの茎を噛み切ったのでした。葉っぱは川を流れていき、親指姫はどんどん岸から遠ざかっていきました。やがて大きなコガネムシが飛んできて、親指姫を捕まえ、森に連れて行ってしまったので、それから親指姫は夏の間、広い森の中、ずっと一人ぼっちでした。ある日、親指姫は野ネズミの家を見つけ、
麦を一粒だけでいいですからくださいませんか？
と頼んでみると、野ネズミは、
こりゃ不憫な娘さんじゃ。さあ部屋にお上がりよ。ご飯を一緒に食べましょう。
野ネズミは、親指姫が突然来たにもかかわらず、とても喜び、そしてこう言いました。親指姫は恩返しのつもりで、野ネズミから頼まれたことは何でもこなし、楽しい毎日を送りました。ある日、親指姫は地面に倒れているツバメを見つけ、ツバメは翼に怪我をしていて動けなかったので、親指姫が毎日熱心に世話をしてあげ、ツバメもだんだんと元気を取り戻していきました。やがて、ツバメは旅立つ時が来ました。
親指姫、あなたのおかげでまた飛べるようになりました。本当にありがとう。君なら僕の背中に乗れますよ。僕と一緒に遠くの緑の森へ行きましょう。
ツバメさん、ありがとう。でも野ネズミさんを一人にしておけないわ。ごめんなさい。遠慮しておきます。
そう言いました。
ごきげんよう。 そしてさよなら。君は本当に優しく可愛いお嬢さんだ。と、ツバメは言い、太陽の光の中へ旅立っていきました。ツバメを見送る親指姫の目には涙が浮かんでいました。本当はあのツバメが大好きだったのです。ツバメが旅立ってすぐに、野ネズミは親指姫に言いました。
親指姫、お前さん結婚するんじゃよ。モグラさんがね、お前さんが必要なんじゃって。なんて運がいいんじゃろうね。大金持ちになるんじゃから。
しかし、親指姫はちっとも嬉しくありません。というのも、土の中奥深くに住んでいて、お日様が大嫌いなモグラがあまり好きではなかったからです。
外の世界って、とっても綺麗で、なんて晴れ晴れしてるんでしょう。
と、親指姫は思いました。
大好きなツバメさんに、もう一度会いたいのです。
親指姫は強く願いましたが、もうツバメはいないので、しくしく泣きました。いよいよ結婚式の当日に、モグラは親指姫を地中深くに連れて行くつもりでした。地中深くに行ってしまう前に、最後の一回と、親指姫はお日様を見に行き、
さようなら、明るいお日様
と、声を張り上げ、お日様へ腕をピシッとまっすぐ伸ばしました。すると、空にはあのツバメが飛んできて、親指姫を見つけると、すぐに喜んで地面に降り立ちました。僕はこれからまた南の国へと旅立つんです。一緒に行きませんか？飛び出して、山を越えて、暖かい南の国へ。お日様がさんさんと照り輝く場所へ飛んでいくことができる。花たちはとても優雅に咲き乱れているんです。僕と一緒に行こう。
ええ、あなたと一緒に行きます。
と、親指姫はツバメの背中に座って、大空へ舞い上がりました。こうして、親指姫とツバメは暖かい国にたどり着きました。ツバメは親指姫を大きな花の上に乗せました。花の真ん中に、親指姫と同じくらいの背の高さの人がいたので、親指姫はとてもびっくりしました。実はその人は花の妖精で、妖精の王子様は親指姫を見ると、とても喜びました。それから親指姫は、花の妖精の王子と結婚し、幸せに暮らしました。おしまい。